夏目漱石著、門、20-2。こんな時に義堂が来て、野中さん提唱ですと誘ってくれると、漱石は心から嬉しい気がした。彼はハゲ頭をつらまえるような手のつけどころのない難題に悩まされて、いながらじっと反問するのをいかにも切なく思った。どんなに勢力を昇降する仕事でもいいから、もう少し積極的に体を働かしたく思った。提唱のある場所は、やはり一草庵から一丁も隔たっていた。電柱の前を通り越して、それを左へ曲がらずにまっすぐに突き当たると、屋根瓦をいかめしく重ねた高い軒が、松の間に仰がれた。義堂は懐に黒い表紙の本を入れていた。漱石は無論手ぶらであった。提唱というのが、学校でいう講義の意味であることさえ、ここへ来て初めて知った。部屋は高い天井に比例して広くかつ寒かった。色の変わった畳の色が古い柱と照り合って、昔を物語るように錆び果てていた。そこに座っている人々も皆地味に見えた。席次不動に思い思いの座を占めてはいるが、公正に語る者、笑う者は一人もなかった。僧は皆紺麻の衣を着て、正面の極力の左右に列を作って向かい合わせに並んだ。その極力は朱で塗ってあった。やがて老子が現れた。畳を見つめていた宗助には、彼がどこを通って、どこからここへ出たかさっぱりわからなかった。ただ彼の落ち着き払って極力による重々しい姿を見た。一人の若い僧が立ちながら、紫の服紗を解いて、中から取り出した書物をうやうやしく卓上に置くところを見た。またその礼拝して退く様を見た。この時道場の僧は一斉に合唱して、無僧国師の異界を受し始めた。思い思いに席を取った宗助の前後にいる孤児も皆同音に調子を合わせた。聞いていると、経文のような、普通の言葉のような、一種の節を帯びた文字であった。我に三等の弟子あり、いわゆる猛烈にして諸禄を奉下し、僭越に孤児を救命するこれを上等と名付く。修行順ならず薄雑学を好む、これを中等という、うんぬんという、あまり長くはないものであった。宗助ははじめ無僧国師の何人なるかを知らなかった。義堂からこの無僧国師と大等国師とは、禅門中高の祖であるということを教わったのである。平勢陳馬で十分に足を組むことができないのを憤って、死ぬ間際に、今日こそ俺の意のごとくにしてみせると言いながら、悪い方の足を無理に追っぺしょって、結果したため、血が流れて衣をにじましたという、大等国師の話もその折義堂から聞いた。やがて提唱が始まった。義堂は懐から例の書物を出してページを半ばずらして宗助の前へ置いた。それは、宗門無人討論という書物であった。初めて聞きに出たとき、義堂は、ありがたい結構な本です、と宗助に教えてくれた。白隠和尚の弟子の東麗和尚とかいう人の編集したもので、主に禅を修行する者が、浅いところから深いところへ進んでいく経路やら、それに伴う心境の変化やらを秩序立てて書いたものらしかった。中途から顔を出した宗助には、よくも下せなかったけれども、後者は能弁の方で、黙って聞いているうちに大変面白いところがあった。その上、三千の詩を鼓舞するためか、古来からこの道に苦しんだ人の閲歴談などを取り混ぜて一段の制裁をつけるのが例であった。 この日もその通りであったが、あるところへ来ると突然御帳を改めて、この頃出張に来たってどうも妄想が起こっていけないなどと訴えるものがあるが、と急に入室者の不熱心を戒め出したので、宗助は覚えずぎくりとした。出張に行ってその訴えをなしたものは実に彼自身であった。一時間の後、義堂と宗助は袖を連ねてまた一草庵に帰った。その帰り道に義堂は、ああして定唱のある時によく参禅者の懐へを封せられますと言った。宗助は何も答えなかった。